おはようございます。人生相談のための精神分析的ラジオ第1170回をお送りします。4月17日木曜日朝8時ちょうどです。はい、ですね、もうここら辺で最終のお願いということにして、ちょっと方々にお知らせをしようと思っておりますが、3ヶ月チャレンジの第10期最終1枠を現在継続されている方は皆さん継続されるという前提を僕は最初に持っておくんですね。だから新規あと1名枠と1名様枠を、持って終了と、募集終了しようかなと思っております。それを、これでお知らせしている方の他に、なんかこうできるチャンネルで全開にしてやろうかなと、もうちょっと早くやれよって話もありますが、ギリギリまだ間に合うタイミングなので、このタイミングで、それをやっておしまいにしようかなと思っております。昨日なんかですね、これも3ヶ月チャレンジの参加者さんに教えていただいたんですけど、なんかある種のある本が、X で炎上していて、なんとなくこうそれを読んでるしに吹っ切れたんですね。これは当然炎上案件になるでしょうと。もしかするとそもそも著者はそれを狙ってるんじゃないのっていう意見もあって、それはわからないことなんですと僕は思っちゃうんですけどね。僕は両方に足を突っ込んでるとはとても言えずに、ビジネス書の世界に足が、どっぷりなわけですよね。で、ビジネス書ですよね。あれははっきり言って。だからビジネス書として見るのと、そもそも、なんちゅうのかな、ああいうのを、メンタル本と言っておきましょう。そして見るのとでは、見え方が変わってしまうんですよね。見え方変わっちゃいけないのかもしれないけど、やっぱり私はビジネス書作家なので、またこれが書店のもオーナーさんとかね、で見るのと、出版業界の人として見るのとでは、やっぱりまたちょっと違うとは思うんですけど、そこに、主にですけれども、心理師さんか見ると、もうなんかとんでもなく見えるのは見えて当然だと思いますし、私は心理師目線ってものを、本当の意味では持ってませんから、どっちにしてもですね。少なくとも正規の心理師目線というものは、私には、実存的にはないわけですよ。こんな言葉を使う必要はないんだけどね。で、そうだろうなと思うんだけど、炎上を狙ったのかどうかまでは、私じゃわかんないし、これはどうなるんだろうというのを、見守っていくみたいな話でしか、結局ないんですけど、大して面白い話が私にできるわけではないってことなんだけど、炎上はしちゃうよねっていうのは思います。で、この話はすげえ難しい話だと思うんですよ。ある意味では。シンプルだって言えばシンプルなんでしょうけど、話はシンプルかもしれませんけど、こういうのって本当にいろんなことが、似たようなことが、今後も起きてしまうよなと思うんですよね。ある意味では。似たようなことは、かつてはっきり言って何回もあったし、心理系の世界でないっていうのを含めると、本当にもう山のようにと言ったら言い過ぎですが、確かに思い出せる限り思い出すと、十指では数えきれないって、満たされないみたいな、そういうところありますよね。ありますし、良くないですけど、良くないですけれどもね。良くないからといってなくせるかっていうと、なくせるのかもしれない。方法はあるのかもしれないけど、私じゃ考えつかないなっていう、そういうところもあります。中で私が、この意見に僕の意見は近いと思ったのが、白目の漫画を描かれている漫画家兼、公認心理師の白目みさえって、本名じゃないと思いますけどね。型が書かれていた。結局、どっちかに型入れを、することはできないんだっていう。あれが僕はやっぱり一番意見として近いかなと。どっちかに圧倒的に型入れしてしまうというのは、どう考えたって、要するに偏見を助長するような結果にしかならないんだと。だからあれ、どっかですね、不意に、もともとそうじゃなかったと僕は思うんですけど、不意にですね、正規のカウンセラーと非正規のカウンセラー問題、だから野良カウンセラー問題みたいに、論じられちゃうんし、 それはそれで分からなくはないんですけど、僕みたいな、それこそ、もうほとんど一般人でしかない人間からすると、産業カウンセラーなんていう肩書きは正規ですからね、ある意味。それは非正規だっていうことなのかもしれないけれども、そうとは言えないんじゃないかな、みたいな。そういう言い方をするならば、他にもちょっといろいろあるよなって感じもしてきてしまうし、そもそもあれは、正規の人が書いてなかったとし、まあ、だから公認心理師ではないってことなのかもしれませんけどね。そこが問題なわけでもないような気がしました。まあ、感想ですけどね、はっきり言って。だから、どっちかに肩入れしすぎるってことは、起きるわけですけれども、それが多分問題なんだろうと思うんですよ。まあ、それもわざとやってんのかもしれないし、結局のところわからないんですけどね。著者さんじゃない、なければですね。わざとやってるのかもしれないし、たまたまそうなっちゃうのかもしれないし、それはわかんないんですけれども。ただ、もちろんこの番組でも、まあ、おなじみの課題になりますけれども、お話を伺っている話は、一応全部、事実だと考えるわけですよね。で、ここは、それはだって態度として不誠実じゃんって言われるかもしれませんけど、でも絶対そうなる、むしろ誠実にやりゃそうなるだろうっていう感じがあるわけですよ。つまり、夫婦問題だと仮にこれがしてですね、私は、妻に散々ひどい目に遭わされていますって言った時にですね、その人が被害者だという訴えは、それが事実として、受け入れるわけですよね。中立って言うけど、そこにはその訴えてる人しかいらっしゃらないんだから、まあ、訴えてる人の、まあ、肩を持つというのは、いかにもこの場合、あれなんですけど、でもやっぱそうなりますよね。でも、同時に、本当に加害しているのは奥さんだけなんだろうかという観点は、だから、この話は PS ポジションの人が被害を訴えているっていうふうに捉えたときに、主観としてはその通りなんだけど、客観的には迫害妄想なのかもしれないんだけれども、でもやっぱり迫害妄想だって迫害されてることに違いはないとその人は主観的に感じてるんだから、それが正しいんですよ。それでは肩入れしたことにならないじゃないかっていうと、言われる可能性が一方に残るわけですよね。本当に加害されてるのと、迫害妄想だと言われるのとでは全然違う。ほぼ180度違うんで。でも、そこはそういうことなんですよ。で、一方で奥さんがそうにやってきたら、私は加害は全くしてないんだってことになりうるじゃないですか。だから、両方同時に話を聞くのがいいんだけど、両方同時に話を聞くことは、まず普通は不可能なんですよね。家族療法的な難しさの話にこれはなってる気がするんですけども、これが対社会であっても同じことは あるはずで、会社でパワハラを受けてるんですって言われれば、話を聞いた人間としては心理師でなくたってですね、それが大変だっていうその人の立場に立つんですよ。でも、そういうふうにしてしまうと、もしかすると、なんか業務指示を出しただけなのに、私はそれを理由に攻撃されていて、むしろ私が傷ついてるって言い出す人だって当然言うるじゃないですか。で、そっちの人がもし、私のところに来た唯一の人だった場合、そっちの人の肩を持つことになるはずなんですよ、今度は。つまり私は部下に指示を出すと、なんか部下からそれはパワハラだと言われてとても困るという話をされた時、いや、それは困るだろうという肩を持つんですよ。で、結局そのどっちかだけに型を持ってしまうから、そしてそれが本になるとおかしなことになるのであって、話を聞くという立場にある人にしてみるとですね、客観的にはそうでないかもしれないが、この人の主観をとりあえず全面的に信用するっていう立場を取る以外は、ないんじゃないのかなと思うんですよね、私は。わかりませんけど、正規であればまた違うのかもしれないんだけど、そこまで僕が考えることではないので、私としてはそういうスタンスだけど、本にそれを書くのはまた話が全然違ってくるという話だと思いました。だから、つまり、どっちかに型を持つというのは、そういうことになるよねっていうことですよね。この話は、もともとどっちが正しいと決められないところが、出発点にあるわけですから。そういう気持ちを持って、家族療法の本を、家族療法の本じゃないんですけどね。あれですよ。 昨日もお話しした、あれ名前出てこなくなった。恐ろしいですね。あ、鈴木智美さんの、摂食障害の時に、母子を両方、最後にはお父さんも一緒に、同席 面談と書かれてましたけど、まあ、そういうことをされていたわけです。これ、だからつまりお母さんの言い分と娘さんの言い分が180度食い違ってるわけですよ。ただ、これはとてもいい話なんですよ。なぜなら180度食い違ってるってことが目の前でわかりますからね。だからいいんですよ。だけど、普通はそうはならないってことなんですよ。普通は。まず、私の経験でもそんなことは起こらない。それは、その人の、どっちかの話を聞くしかないからですね。で、久しぶりにこの言葉を見たなと思ったんですけど、あ、本題に入りますね。かぐや姫コンプレックスって言葉が出てきたんですよね。あ、こういう言葉を、精神分析の方も使うことはあるんだなと。まあ、あれ、精神分析で出てきた言葉だったと思うんだけども、ここはちょっと詳しくは立ち入らないです。またそのうちこの話はしたくなりましたけども、詳しくは立ち入らないです。でもこれは僕はみんな知ってることだと、まあ、これも昨日も喋ったようなことですけど、みんな知ってることだと思うんですよね。かぐや姫コンプレックスなんて。いや、この言葉の概念は知らないし、あんな風に、精神分析的に鮮やかに説明してみせるなんてことはできませんけど、でも、ああいうことってあるじゃないですか。なんかこう、おじいさん子っていうのもおかしいんですけど、まあ、要するに、かぐや姫ってお嫁に行きたくないわけじゃないですか。で、おじいさんとおばあさんのところで大切に育てられていて、まあ、ちょっと摂食障害気味に見ることは十分可能ですよね。なんかこう、自分特別なものだと明らかに思ってそうだし、そういう人っているじゃないですか。まあ、こういるじゃないですかって言ったら変なんですけど。で、そこに早期エディプスを見るっていう、だからメラニー・クラインのプレエディプスみたいな話になっていくんですけど、ありそうな話ですよね。いかにもね。で、大体そういう人に限って、めちゃくちゃ絶世の美女であるって、まあ、それは勝手に外側から妄想をかき立ててるだけなんだけど、ついには天皇陛下みたいなのまで出てきて、絶世の美女だと聞いたみたいな、んなはずないんだけど、いや、わかんないですよ。絶世の美女なのかもしんないけど、誰も顔見たことないとか、概してそういう話になってますよね、ああいう話って。わけわからんよなっていう感じですよね。誰が、どこで誰がそう言ったんだみたいな。おじいちゃんがそう言ってるだけじゃんみたいな。おじいちゃんが孫のことを絶世の美女だっていうのも、いかにもありそうなことじゃないですか。つまり、万能空想と現実が入り乱れてしまってるんですよね。しかも、それが、こう、世代間結合っていう、また、ね、独特の表現使いますけど、要は、おうちごとおじいちゃんとおばあちゃんとお孫さんが一体化しちゃって、もうなんだかこう、よくわからない世界を作り上げてしまってるわけですよね。でも、あり得ると思うんですよ、僕は。全然普通に。そんな家はあるし、私もですね、昔、なんかね、一週間前後にわたっておばあちゃん家に、まあ、すっごい好きなおばあちゃんだったんですよ。栗駒高原のね、今では。もう家ないですけどね。そこで預けられてたんですよ。ちょっとうちの父母がものすごい忙しかったんでしょうね。引っ越しとかが絡んでね。で、しかも私、栗駒のその、実家好き、父方の実家なんですけど、大好きだったから、いや、それはもう一週間全然 OK だよって、だったんだけど、どっかでおばあちゃんと喧嘩になっちゃって、私がね。で、そこまで覚えてるんですよ。以降、覚えがないんですよ。で、その後、うちの母によると、めっちゃ私が泣いてて泣き止まなかった。そのことを、うちの祖母がめちゃくちゃ不機嫌になった。これが僕の経験しているギリギリ、かぐや姫じゃないですけど、僕は姫じゃないから。かぐや姫コンプレックス的な何かだなと思うんですよね。だから、祖母の家っていうのは、もうそれこそ月の世界なんですよね。なんて言うんだろう。こう、万能空想を満たされてしまうんですよ。でも、間人間なんで、やっぱり、いくら孫とはいえ、どっかで、で、結構おじいちゃんおばあちゃんでそうじゃないですか。うちの母を見ててもすっごいそれよくわかるんだけど、いやもうなんか、うちの子を連れて行くと、いやもう本当、なんかこう、まさにこう、飴玉の風呂に入れたくなってるぐらいなノリになってるけれども、どっかで飽きちゃってる。あ、もうなんか勝手に遊んでてね、みたいになって、なんか自分はテニスに行くみたいなね、ノリになるんですよ。急に対象としての母親になっちゃう。なんかもう、甘々環境としての母親だったくせに、なんか一瞬でそれが切れちゃうみたいな。なんか二重に子供みたいな。だからこれが世代間の、世代間の混乱なんでしょうね。やっぱりおばあちゃんと 要するに70歳と、5歳とか6歳は、同じようで違うから、まあ、どっかでやっぱりこう、つまんなくなるんですよね。まあ簡単に言うと。で、これがなるからいいんですよ、むしろ。私が思うに。ならないと、かぐや姫みたいになっちゃうと思うんですよね。あ、私は月の住人だから、たとえ、天皇陛下がやってきたからって、そんなお嫁に行くわけにいかないよね、みたいな。やってたじゃないですか、こういう下等な地球という人間にさせられてたのは、お前が罰を受けたからだ、みたいな。まさにそういう妄想を抱きそうですよね。で、それっていかにも、万能空想だし、もうめちゃくちゃもう空想の世界じゃない。いかにもなんて言うんだろう。少女が夢見そうな夢ですよね。それをだから文学化するんだろうなと思うんですけれども。で、その時に、まあそれを摂食障害と牛島さんって方だったような気がするんだけど、結びつけたんだと思うんですけれども、まあそれはそうだろうと。そんな下船のものと同じものを食って、なんかモリモリかぐや姫食べて、割とこうふくよかになりましたって話にならないじゃないですか。もうガリガリに痩せていることが良さそうじゃないですか。そんなものを私食べるそういうものじゃないしみたいな、そういうだからめっちゃこう自己愛ですよね。ナルシシズムの世界ですよね。見下すわけですよね、結局ね。外に悪いものが、ろくでもないものは全部外界に、もう地球ですからね。地球すなわちダメ世界みたいになって、月の住人なんで、もうなんか天皇陛下とかすらないわけですよ。地球人は全員下等なんですよね。そういう世界ですよね。それってナルシシズムの世界なんですよ。だから地球のものは食べられないし、いつまでも地球にはいられないし、もちろん地球の男から求婚されてもね、なんか竜の鱗持ってこいとか、そういうことも言いますよね。ってことになってしまうっていう、この万能空想を昨日の話はひっくり返せばいいと思うんですよ。要するに、すっごく抑うつ的になってしまうじゃないですか。この善悪をガラッと入れ替えて、もう地球最悪みたいだったのが、私最悪みたいになってしまうわけですよね。かぐや姫って、かたくなじゃないですか。めちゃくちゃかたくなですよね。求婚者5人やってきて、最後に帝までやってきても、もうかたくななんて、自分の思い込みの世界に完全にどっぷり浸っているわけで、ただしそれがポジティブなんですよ。彼女と あれは。なんかこう、ポジティブなんだけど、実にネガティブですよね。つまり、妥協の余地は一切ないと。で、妥協の余地が一切ないと生きていけないんですよ。あれはそういう話になっていると思うんですよね。だって結局、こう、宇宙に帰っていくって死の世界じゃないですか。どう考えたって。土に帰る以上に死の世界。天上に帰るって明らかに生きていられないじゃない。生きていられない話ですよね。食べもしないし。結婚もしないのはもちろんのこと。要するに地上の男はみんなダメなんですよ。例えば帝でもダメなんですよね。で、食べもしないと。で、天上に帰ると。これはもうどう考えても生きてないってことになって、生きてないのと我々にとっては同じことですからね。これをネガティブにやるとどうなるかというと、やっぱり同じくめちゃくちゃ頑ななんですよ。つまり私は何者にも値しないから、っていう話になっていって、結局その何者にも値しないから、せめて人並みにするために完璧なリストみたいなのができるんですよ。僕はここにですね、この心理をややマイルドにしたもののところに、しばしばこの仕事術系の話が、一緒にビジネス書の話をしたせいか、あれビジネス書だと僕は思ってますから、思ったんでね、昨日炎上したのをちらっと見て、ああって感じがしてビジネス書のように見えたんで、ビジネス書を読む人にはこの完璧主義というものが表に出たり裏に出たりする、それはすごくやっぱり硬いですよね。硬い心というもの、もちろんあれですよ、昨日お話ししたみたいなうつ病の硬さみたいな話ではないですけど、でも心になんていうんですかね、こう柔軟性がない。だって完璧主義って、まあ、完全主義って言うのかもしれませんけど、専門的には。柔軟性がないじゃないですか。で、その柔軟性のなさには、明らかに、やっぱり万能空想があるじゃないですか。このリストさえ完璧にこなしていれば、自分の人生安泰だっていうのって、明らかに空想の産物ですよね。ああ、こう言うと、いやいやって言われるかもしれませんね。このリストやれば、人生万能なのは確かでしょうって言われるかもしれない。 だから、J 松崎さんが今度ジャンボリーで帰ってくるから、みんなで、ジャンボリーしたいと思うわけですが、5月11日ですね。J 松崎さんが、行動によって価値は上下しないって一生懸命言ってる、今しがた言ってるわけですが、つまり行動によって価値が上下しないってことほど、ライフハック的でなかったり、ビジネス書的でないものもないわけですよ。行動によって自分のライフの価値が上がると信じてるからこそ、あんな大変なリストを作って、それを実現するということになるんですよ。でも、そこにはなんかさっきのかぐや姫コンプレックスみたいなものとよく似たものが出現しちゃうわけですよ。要は、普通にのんべんだらりと感覚的に地球人のように生きていちゃいかんわけですよね。月の住人としては。なんか、一時非常に極限に差し掛かったミニマリズムにはそういうところあったじゃないですか。妙にこう、徹底的に削ぎ落とされて、無駄なものは何もない。だから冷蔵庫もないみたいな。下のコンビニに買いに行くから、ちょっとお金かかりそうですけどね。家には何もないわけですよね。美しいわけですよ、ある意味。まああれ、美しくない家でやると、結構しょうもないものになっちゃうんですけど、あれをピッカピカの家でやるとですね、いかにも月の住人な感じになるわけですよね。もう下船のものと同じものは食べられないわけですよ。ちょっとそこまで言ってないですけどね。だから、下船のものと同じような暮らしは、なんかね、今にモップとか置いてあったりして、うちがそうだったんで、よく妻に、けなされるんですけど、なんかね、こう家に食器台なのにモップとか置いてあったり、ペラって忙しいんでそうなっちゃうんですよね。なんか変にベタベタしてるんですよ。家のテーブルがね。で、なんかこう、ハエ取り紙とかがあったりして、もう本当嫌だわ、みたいな、ある種の人から見ると。まさに下船の暮らしなわけですよ。まあ、寺ってそんなもんですよ。で、このようになるのが嫌だから、徹底的にそういうハエ取り紙とか、まして部屋にハエがいるなんてそもそも許しがたいことで、で、食べ物も置かないとなってくると、何もない家がそこに出現するわけですよね。なんかマックだけ置いて、マッキントッシュのね、高そうなやつだけ、マックミニとか、あとなんかこう、薄いディスプレイとかだけがあって、要するに生きてないわけですよ。生きてないじゃないですか。なんか生き物としているのは自分だけみたいな。他はもう徹底的に殺されているわけですよね。面白いですよね。この、なんかこう死の世界に生きることが一番美しいみたいな。で、そこにこう完璧になる人リストが置かれているわけですよ。もちろんデジタルですよ。紙とか雑然としてるんでね。紙とかダメじゃないですか。なんかダメそうな感じ。カレンダーをね、切ったやつとかナンセンスですよね。できれば、まあ、紙が置かれてるにしても、やっぱロディアでないとダメですよね。きちっと切られてるやつで、まあ、でもやっぱ紙ダメだよねって感じがしますよね。できれば、なんか、変にやたら高いやつ、6万円ぐらいするやつで、こう、PDF を扱えるやつじゃないとダメですよね。そういう感じがしますよね。やっぱり月の住人としては。で、同じことだと僕は思うんですよね。ここのベースに、一番ベースのところにあるのは、やっぱり早期エディプスコンプレックス化の世界。つまり PS ポジションまっしぐらな感じのする世界。だって、かぐや姫って割とそうじゃないですか。いいものと悪いものを分けて、いいものだけが、沖縄と3人の生活の中にあって、中でも抽出された絶対的ないいものだけは全部月の上にあるわけですよね。で、悪いものは全部排除されていて、竹取の沖縄の家の外にあるわけですよね。まあそこに求婚者とかがみんないるわけですよね。悪いものはみんな外にあるわけですよね。あれがひっくり返ってしまうと、いいものと悪いものってもともとないわけですから、価値的に中立なんて、とても無理ですよね、私たちには。だって私たちは明らかにカブトムシの肩を持ち、ゴキブリを下げすむじゃないですか。そういうふうに僕たちは考えるようになっちゃっているじゃないですか。だからいいもの、だから不思議なんだけど、いいもの、いいもの、いいものっていうふうにいいものばかりを集めていくと、そこに生きたものの世界はなくなって排除されていって、死の世界が出現するという。死の世界って三次元的にはめちゃくちゃいい世界ですから。変化がしないから。変化を嫌うんですよ。だから四次元的世界っていうのはダメなんで、四次元的世界っていうのは、人が生きていて老いるわけでしょ、老いて腐るわけでしょ、その辺がもう許せないわけじゃないですか。自分が伝えたものが変質し、誤解され、炎上するわけじゃないですか。昨日の炎上案件もそうでしたけれども。 変化というものが、動きというものが全てをダメにしていくっていう恐怖に耐えられないから、脅迫症というものは出てくるんだと思うんですよ。とにかく変化させない。変化どうしてもするっていうなら、全く同じ事態を繰り返し繰り返し、いい事態だけを出現させたいっていうことですよね。その何かが無駄になるとか、何かをメンテナンス、まあ、メンテナンスはいいんでしょうけど、何かがこうダメになった後でそれを取り戻すとか、そういうのが許せないわけですよね。だからなんかこう地球の運行に関する誤解があるわけですよ。なんかこう惑星の運行っていうのは全く同じところを繰り返し繰り返し回ってるような誤解があるわけですよ。実際にはそうはいかないから、なんかウルード氏とか、多分あれはね、結構完璧主義な人にとっては屈辱的だと思うんですよ。だってウルード氏ってすっごいなんかわざとらしいじゃないですか。4年に1回だけ1日増やすとかね、すごいご都合主義。でも自然ってそういうもんじゃないですか。完璧に計画されてるわけでも何でもないから。しかも実はウルー病もあるとか、なんか地球は本当は綺麗な円じゃなくて楕円であるとかね、多分ね、許せない人からすると全部許せないと思うんですよね。そこんところの感覚に、私はやっぱり生きてない世界っていうものを愛好する不思議な人間の傾向っていうのが、特にこのなんか無機質な世界みたいなものに感じられなくはないんですよね。なもんだから、で、それ作り出したの誰かっていうと、結構こう、完璧に家事をやってたお母さんとか、そういう人だったりするわけですよ。で、この話がその、鈴木智美さんの摂食障害に、摂食障害ってまさにそうなんですよ。やっぱりこう、性の、まあ、松木さんが言ってたかな、いやらしさとか、意地汚さとかを、こう、削っていきたいって感じがあるわけですよね。もりもり食べて、なんかこう割といい感じの体験になりますみたいな。もうそれは許せないわけですよね。もうなんかもっともっとこう痩せていて、できればこうあばら骨見えるぐらいでないと美しくないわけですよ。なんかこう欲望がね、なんかこう生きたいという欲望が意地汚くこうはみ出しているような感じで、しかもそれが何かこう、なんか出すところでいっぱい出すわけじゃないですか。それが全部嫌なんだと思うんですよね。できればもう水だけ飲んで水だけ出すみたいな。それももうなんか色がないものを出すみたいなね。それが多分、攻撃ってことになってるんだろうな、という感じがするんですね。だから、これは山崎隆明さんとのイベントで彼がおっしゃっていた、昨日も言いましたけど、その、脅迫症というのは攻撃性の表れだと。でもあれは私はどう考えたってね、本によってはチェックリストなんて本があって、もうなんか脅迫症がそのまま本になりましたみたいな本も中ないわけですよ。これは攻撃性の表れなのかと。でもですね、完璧に家事をやる母親って出てくるんですよね。もうなんか本当にこう3ヶ月チャレンジとかでも、その前身となっていた、前身となってたわけじゃないけど、私が昔やっていたような、なんかこうタスク管理の相談室ですみたいな感じで相談を受けると、家事を完璧にやりたいみたいなのが、そのご相談を受けるわけですよね。特にこう夫がいる場合には、これは夫や子供のために、つまり家族のために、やっぱりこう、大して稼いでもいない私は完璧にやりたいんだっておっしゃるんだけど、もうね、鈴木智美さんが完璧な家事をやることで夫を攻撃しているっていう、ああいう力道的な観点ってもの、だからこれはですね、カスタマイズなんだと僕は思うんですよね。常に必ずしも家事をする、掃除をきちんとやる、まあ完璧に近いミニマリズムは極端だとしてもですよ。完璧に近い形で超整理法とかでもいいんですけど、書類は整理するし、なんかこう引き出しにもできれば透明なラベルを貼って、どこに何があるか完璧に把握できている。ここに攻撃性は、まあ、見えますよね。見えるといえば。いや、ないですよ。そこにエビデンスとかがあるわけじゃないんです。そしてみんなが同じなわけでもないから、エビデンスがあるはずがないんですよ。私はでもずっとよく聞いてると、いや、それは、まあ、倉園慶三さんのグッドバイブスで言うところの防御ですよね、っていうことになるわけですよね。私をこれ以上責められてたまるかと。 言ってるように聞こえるわけですよ。お前稼ぎもないくせに家事もできないのかっていう攻撃を想定して、それに対する防衛をしていると。で、倉園さんが言うところの攻撃は最大の防御と。つまり防御するというのは攻撃したいという気持ちの表れであり、それはどうしてかというと攻撃されているという気持ちの表れであり、そこに罪悪感があるはずで、ってことになってるわけですよね。だから、鈴木智美さんは、家事を完璧にお母さんはすることで、ご家族に復讐をしたいんだという話になるわけですよ。まあ、そこでお母さん泣くみたいなね。つまり、すっごいそこには思いがあるわけですよね。実はおじいちゃんの話が出てくる。だから、かぐや姫コンプレックスが出てくるんだけど、おじいちゃんに攻撃したかったわけですよね。ということは、おじいちゃんに攻撃されてたってことですよね。お前、だらしないんだし、みたいなことを言われていた、それが養父母とかだったりすると、もう、あからさまですよね。きっちりやって、こいつらに二度と口出しさせまいと。もうなんかこう、お前らの片付けのなってなさを、この私の完璧な片付けぶりを見せつけることで、お前らに強い劣等感を抱かせて、いやいや、私別にそんな大したことやってないからとかって言って、やりたいわけですよ。で、こうであるとは限らないんですよ、しかし。みんながみんなライフハックやってる人がこれを意識してるとは限らないんですよ。だから、一人一人の話を聞く以外に、一般論としての掃除ってあると思うんですよ、掃除の仕方って。だけど、動員は動機づけ、まあ欲動でいいと思う、欲求としては、全然違うわけですよね。片付けたいという気持ち一つとっても。実際のところそれは夫と子供のこのだらしない夫と子供に私の完璧ぶりを見せつけてやると。でもそれは本当は自分を口汚く罵ったあのママ母への復讐だったりするんですよ。本人も知らないところで。なもんだから片付けたくなくなっちゃうんですよね、場合によっては。だって子供可愛いし、別に子供攻撃したくないと思えば、つまりそんなことどうでもよくなるわけですよね。だから片付けられませんってなった時に困るじゃないですか。本人も全然そんな知りもしないところの気持ちがあるわけで、片付けられないのが問題なんだよって言ってるのかもしれないけど、実は片付けないということによって攻撃せずに済んでいて、可愛いから片付けてないのかもしれないんですよ。そんなことはわからないんですよね。いや、エビデンスどこにあるんだって話をここに持ち込むといよいよわけわかんなくなっていくんですよ。でも私はこれとほとんどこの通りじゃないけど、だから鈴木智美さんの読んで非常に感銘を受けたんですよ。いや、人間ってのはこうなんつうのか、一人一人が全然違うけれどもそっくりのことってあるんだなっていう、同じじゃないですよ。でも私はやっぱりこういうこれにかな限りなく酷似した話、ギリッギリ6ヶ月の最後の方でそこに行きつけたから良かったんですけどね。まあ僕はお客さんが集結されたんで、またこう、1枠失った面もあるんですけど、そういう対象喪失もあるんですけど、やっぱりこれとほとんど同じ話が、でもやっぱあるんですよね。すっごい綺麗にするっていうことによる攻撃。あるじゃないですか、絶対に。なんかこう、昔の漫画とかに出てきた過剰な優等生みたいな、なんかこう学級委員、学級委員なんて僕実は一度も見たことがないんだけど、うちの我々の世代のうちの学校では学級委員って言わなかったんですよね。なんかね、プラスリーダーみたいな名前だったんですよ。まあ、同じことなんですけど、結局組長とか級長とかいう言葉はなかったんですよね。そういうこう本当にこう、まあこれもスティグマなのか、でもしょうがないような本当だったんで、きちっと髪揃えたおかっぱの女の子で、ものすごい厳しい子で、私なんか何回殴られたか分かんないぐらい、私はなよなよっとした男の子だから、すぐ女の子に引っ張られるわけですよね。あの時代そういうのが別に普通に許されていたんで、泣かされるってことはほぼなかったんだけど、まあ要するにきちっとしろって言われるわけですよ。もうきちっとしろと。で、きちっとするということは、もうそれ自体が攻撃になり得るわけだ。だって男子なんてね、昭和の60年、昭和59年ぐらいの男子なんていうのはもう本当に、机の奥にアンパンと牛乳入れといて腐るみたいな、そういうアホなやつばっかりだったんだから、もう存在そのものが攻撃的であり得たわけですよね。もうなんかその女の子はそうだったけど、教科書に線を引くときも定規を絶対使うっていう、しかもなんか 印刷したのかそれっていうぐらいきちっと弾けるみたいな。で、片や僕の教科書とかもなんか何がついてるかわかんないような教科書。僕がそうでしたから。他は推して知るべしなわけですよ。そういうことになってくると、攻撃ってできるわけですよ。きちんとしてることそのものによって攻撃ができる。なんならテストで常に100点であるってことは、すでに攻撃的なわけですよ。テストが、あの種のテストでどうやればそうなるのかわかんないけど、なんか10点とか取る子も普通にいるわけじゃないですか。いや、それなんかこう、1、2、3って書いておけば、少なくとも30点は取れるテストなんだけど、漢字で1、2、3ね。10点って、みたいな。しかも別にあれなんですよね。そういうことができ、まるでできないって感じの子ではないんだけど、そうなってしまうっていう子もいるわけですよね。そういう子はもう容赦なく攻撃されるわけですよね。昔の学校容赦ないんで、女の先生とかも、なんか、何ふざけてんだみたいなことを言って、なんかこう棒で殴るみたいなね。なんかそういうことが平気で行われてたんで、まあからさまな攻撃だったんだけど、要するに、そういう攻撃もあるわけですよね。これをすごく洗練させるわけですよ。だから、キッチンにすべてラベルがついてますみたいな形で攻撃できるわけですよ。子供皿を置き間違えるじゃないですか。置き間違えたことに対して、例えば怒鳴らなくたってですね、無言で元に戻すとか、十分攻撃的な態度によってはですけど、なり得ますよね。でもそれをしたくないから片付けられないんですっていう気持ちになっている人がいたとして、しかもその種の人の気も、心の持ちっていうのは十分硬いんで、たとえ慈しむにしてもやや硬めだったりするわけですよ。だから片付けられなくなるみたいな。実はそれは自分の攻撃性というものに対するセーブだったりするんだけど、セーブしようとすると今度片付ける意欲そのものがセーブされてしまうってことは起きうるんですよ。普通に。起きえてたんですよ。私の知る限り。証拠はないですよ。だから、わからないわけですよ。行動によって価値が上がるか下がるかは、上がりも下がりもしないんだけど、わからないわけですよ。本人にも分かってはいないんですよ。で、もしかすると、誰にも分からないのかもしれないんですよ。んなもんだから、事前に3ヶ月チャレンジ、この件は申し訳ないと思うんですけど、事前に何が起こるのかをはっきりさせることはできないし、はっきりも何も、道を示すことすらできないし、仮説を立てるって言ったって、変な仮説を立てる気が、そもそも私の方にも起こらないですよね。だって、想像もできないような話が出てくるんで。で、想像もできないような話が出てきたときに、でも、やっぱりそれに合わせて動いていかなきゃなんないわけですよ。話を非常に単純化するから、ついつい、パワハラなんですって言われたときに、それを信じるみたいな単純な話をしてるように聞こえるかもしれませんが、話は実はそんなに単純ではないんですよ。具体的に伺ったときには。いや、実はおばあさんは、お母さんは養子でみたいな話になってくるわけですよね。しかもそれが本当だという証拠はないわけですよ。僕は別に戸籍見せていただくわけじゃないから。それはその人の空想なのかもしれない。でもその空想がその人の現在の行動に明らかに相当結びつきそうであれば、それは空想ではもうないんですよね。心的現実なんですよ。でもそれは心的現実なんだから、いや、あんた騙されてるんだよと言われれば、それはそうなのかもしれないんですよ。少なくとも騙されてはいないんだけど、その場合は。しかし、それが事実そのものを語っているわけではないと言われれば、それはそれでそうなんですよ。でも、それは、その人の肩を、とりあえず、全力で持っておくしか、他に取れるべきオプションがそもそもないはずだと僕は思うんですよね。だから、その人の肩を、まあ、持たせてもらう。他の事実が出てこない以上、そうする。ただ、私の心の中で、そうでない可能性を空想するのであれば、その空想そのものを否定する理由もない。空想ですけど、それは、あくまでも。いや、そうじゃない可能性も、頭をよぎってしまう。よぎんなかったらもう、まるまるただ信じます。でも、よぎってしまったら、それを打ち消す理由はなくなる気がします。だから、その空想はその空想で、しょうがないから保持しておく。まあ、忘れてしまいますけどね。ただ、それがですね、しばらく経ってから、それこそ3ヶ月ぐらい経ってから、そういえばこの話聞いたとき、私はこういう疑いを抱いたっていうのを、なぜかそのタイミングでは 口にできたりするんですよ。そうすると、いやいやって言われて、しばらくして、そういえばね、っていう話が始まったりするんですよ。で、この時に出てくる事実は、この両方の矛盾を接合できるようなっていうか、矛盾をなんとかこう、なんちゅうんですかね、解消しうる新しい話だったりするんですね。こういう時に、そういう話を思い出すために、あるいはナラティブするためにかな。思い出すだけではないんで。この話は一見矛盾してますが、実は矛盾しないように語ることができますみたいに語るために、心が柔らかくなってないとならないってことがあって、で、その心を柔らかくするために、ここ3ヶ月が必要でしたってことが現実にはあって、で、これを心を柔らかくすることを目標に置きましょうとか、心を柔らかくする仮説とかを持ってみたところで、大体無駄で、どうすれば心柔らかくなるんですか？心は物質じゃないんで、硬くなったり柔らかくなったりはしないんですよね、決して。これはあくまでメタファーなんですよ。柔らかいというのは、硬くないというのは、要するに長寿画のルールが、ルールとしてはあるんだけど、緩みうるとか、例外が認められうるとか、言った話でしかないですし、出し入れができると。つまり、そういうことは私は受け付けませんっていうことが、まあでも受け付けてもいいかなと思うと。例えばなんですけど、土井武雄さんが、ある方にですね、いや、私何時間かけてここ来てると思ってるんですかと。時間とお金の無駄ですよと。何にも土井先生に向かってですよね。何にも目標を立てずに、何にも治療計画もなくて、良くなるのかどうかもわかりませんって平気で言うけど、時間とお金の、私は今日は、じゃあだったら、今日は何をここで得たのかと。先生に話をして話聞いてもらったけど、そんだけじゃんと。よく時々 X で言ってますよね。カウンセラー話聞くだけなのかと。でもそれでいろいろできるみたいなことを書かれてるんだけど、いろいろできるんならそのいろいろについて書いてほしいなと思う。僕はここ話聞くだけって言っていいと思うんですよね。そう X で言っちゃうと営業的な問題があるのかもしれないし、同業者に対する営業妨害になっちゃうからっていうのもあるのかもしれないけど、いやでもだって話聞くだけにしか見えないっていうケースはいっぱいあるはずで、逆を批判されてるわけじゃないですか、世の中では。批判されて叱るべきだと僕も思いますけど、一発で劇的に、東和高人さんにもありましたよね、野の医者で。劇的に変わるわよ、って一回で。だからそれに対する批判をされるってことは、劇的には変わらないってことでしょ。一歩間違うと何も変わらないってことじゃないですか。でもそこを言っていくのが勝ちみたいなところあると思うんですよ。よーく考えてみるとですよね。劇的に変わりたいかっていう。ね、カフカの変身じゃあるまいし、朝起きたら虫になってました。劇的に変わってるけど、いいのかそれでっていう感じですよね。やばくないですか？劇的に変わるっていうのをよく考えてみると。良かったからと言って、いい変化だからと言って、劇的に変わって大丈夫なのって感じがするじゃないですか。私は絶対やめてほしいと思いますよね。うちの娘が。だってさ、なんとかこう、それこそ自己分析セラピーとか一回受けにうちの娘が行きました。劇的に変わりました。もう絶対やめてほしいっすよね。と僕なら思います。だから、問題なのは劇的に変わるのが本当か嘘か、エビデンスがあるかないかじゃないんですよ。私は劇的に変わりたくはないと人は思うんですよね。だってそれは危ないですからね。元に戻せるのかって話もあるし、元に戻せたって嫌じゃないですか。いや、劇的に変わりましたと。でも、望まないって言うんで、またじゃあ自己分析的セラピストのところに行ったら、元に戻りました。なんだそりゃって感じじゃないですか。危ないことこの上ないですよね。だから私は、3日間のプログラムであろうと、30日のプログラムであろうと、劇的に人を変えてほしくないと思うし、私だったら絶対劇的に変わるのは嫌ですよね。ごめん、30日ぐらいで、そんなに変わってたまるもんかと思いますね。英語が喋りたくて仕方がなかった時代が留学中ありましたけど、30日でペラペラになるっていうのは事実だったって嫌ですね、私だったら。それは何かが明らかに変わるんですから。何にも変わらないんだったらそんなこと起きないわけですから。まあ、たどたどしくでもいいんですよ、やっぱり。これがだから抑うつポジションにおける、なんて言うんだろう、凡庸とか、悲哀なんですよね。 昨日かな、そういう話をしたんで、これもディスカッションみたいになってしまって、まあ、極端に言うと PS ポジションでの、もうほとんど言い争いでしかないみたいになっちゃうんですけど、でも、やっぱり僕は、なんつうのかな、しょうもないなって感じってすごい、これはですね、通じるとは思わないんですよね。なんかこう、私の部屋でも、妻がですね、まあ、庭とかでいいや。庭もいい加減綺麗にしようよと。わかるんですよ。さあ、ぼうぼうだしね。だけど最近寒かったり暑かったりするじゃないですか。寒い時は庭に出たくないし、暑くなると、草りとかしたくないし、すっげえ凡庸なこと言ってますよね。奥さん怒りますよね。で、奥さん怒って、だったらお前やれよとかって言うじゃないですか。しょうもないですよね。めっちゃダメですよね。でも、劇的に変わりたいか、果たして本当に、庭きちっとしたいか。庭きちっとなってるのはいいですよ。なんか誰かがやってくれるんなら、ぜひ庭はきちっとしたい。でも庭は草ぼぼなんですよ。で、私は、ただ話を聞いたりして、で、なんかいい方法、心が硬いって言うんなら柔らかくする、なんかこう、巣につけるみたいなね。そういう具体的なものがあるならば、そういう話はしたい。でも私は何も考えつかない。私の頭では。これで3チャレに1枠用意したところで入られるのかなって思いますけどね。本当だから残念なんですよ。この残念な自分っていうものが自分なんですよ。月の上の住人じゃないんですよ。このしょうもなく草ぼうぼうで奥さんに文句を言われて、で、世の中では心を奥さんに共感して受け止めましょうって言われてるけど、そういうことはできずに、お前やれよっていう、いや、そんなにやりたいんだったらさ、やってみたいなことを言っちゃうと。そして喧嘩になり、後で謝ると。この残念な感じがいいんですよ。劇的でも良くも何ともない感じ。だって、土井武雄さんも言ったんですよ。この人に。一体私は何を得たんだと。なんかもっと気の利いたことが言えたら土井さんだって言いそうじゃないですか。でも土井さんが言ったことは、まあ少し損したっていいじゃないですか。これ全然カウンセラーとしてはダメなセリフじゃないですか。あれはカウンセラーの回では絶対巨人なんですけど、ね、甘えのコンセプトみたいなものを新しい概念として精神分析のページにつけられるほどの人なんですけど、彼が言ったことと言ったら、いやでも少しぐらい損したっていいじゃん。何それって感じじゃないですか。相手の人が2時間ぐらいかけてきてるんだとすると、また来週も来いとか、明日も来いとか言って言うわけですよ。で、それで言うことと言ったら、少しぐらい損したっていいじゃないですか。このめっちゃ無責任な。しかしこれは実はこれって、これでは相手の笑いを取ったって話なんですけど、これって、いや、俺に任せとけよっていう傲慢さがここにあるんですよ。と土井武雄さん書いてたけど、その通りだと思うんですよね。これを言うってことは見通しがあるってこと。あんたには分かんないよ。俺には分かってるんだよってこと。これはめっちゃ悪いセリフですよ。で、これを言っちゃうんですよね。だってそうやって詰められるからしょうがなく言っちゃうんですよ。この絶対後で土井さんも残念なカウンセリングだよな、これって思うんですよ。これがいいんですよ。と僕は思うんですよね、やっぱりね。このダメダメぶりが大事なんですよ。人間のやることには。限りがあるんですよ、やっぱり。そんなに鮮やかでもなければ、大したことはないんですよ。しょうもないんですよ。このしょうもなさを、早く認められた人が、巨人なんですよ。変な話なんですけれども。やっぱり、こう、月の上には住めないんですよ。生きていくってことは、しょうもないんですよ。しかもそれは、泥臭いとかいう言葉ですらないんですよ。格好つかないんですよ、それほども。もう本当に凡庸なんですよ。つまらなくて凡庸で、さまつて退屈で、それが悲しいんですよ。人間としては。せっかくなんかもっとできそうなのに、こんなんなのかと。で、悲しいっていうことを、悲しむってのは結局、この話もして僕も気の利いてない話だと思ったんだけど、でも悲しいってのは悲しいだけじゃないですか。悲しいからどうこうとかいうのはないんですよね。悲しいから泣くとも限らないし。悲しいってのは本当ただ悲しいんですよね。ここには、だからつまりアンビバレントで、どっちつかずなものがあるんですよね。 悲しいってのはポジティブではないですよね。でも悲しんで終わるという意味ではいささかポジティブですよね。なんかこうどん底に突き落とされたとか生きてはいられないとかそういう劇的なものはないんだと思うんですよね。でも前向きとは少しも言えない。要するに残念だ、しょぼい、はぁ、って感じ。なんか昔の私の感じで言うと、なんかこう昼にテレビをつけて、なんかこう、一生懸命勉強するとかね、なんかスポーツに打ち込むとか言うじゃないですか。僕は何にもしないですよね。ただぼーっと昼から、しかも自分が見てても面白くなんともないような昼のメロドラマみたいな。中学校2年とかですからね、メロドラマが楽しいわけないですよ。時々出てくるちょっと一瞬だけのセックスシーンとかを見て異様に興奮するとかそういうしょうもない中学2年生。でも僕はあれでよかったとつくづく思うんですけれども、勉強とかに打ち込めず部活とかにも行ってなくて、ああいうものが今の私を支えてるとしか、ある意味3ヶ月チャレンジとかね。あの全然クオリティの高くないライフオブクオリティがめっちゃ低い感じのあれが受容できるかどうかが問題なのであって、だって考えようによってはめちゃくちゃ恵まれてるじゃないですか。ねえ、もうめちゃくちゃ大変な目に遭ってる14歳とかもいるのに、そういうなんかこう、しょうもないソファーでしょうもなく、でもそれがかえって悲しいって人もいらっしゃいますよね。世の中では本当に大変な目に遭ってる人もいるのに、自分は恵まれてるのにこんな時間の使い方をしてると。そういうどうしようもない救いようのない感じっていうものが、そのまんま受け入れていいものなんだって思えるかどうかなんだろうなぁと思うんですよね。でも、例えばそのまんまずっと引きこもるんではなくて、なんかこう仕事はするとかね。その、いかにも中途半端な感じ。つまりいいものも悪いものも同じものだってのは中途半端になるしかないですよね。いいもの、悪いものをスプリットオフして白と黒にパチッと分けると、そうして月面の世界に住むと、かぐや姫になれて、で、死んじゃうんですよ。だから生きていくってことは、いいものと悪いものが混ざっちゃっていて、いかにも中途半端で、いかにも生ぬるくて、いかにもしょうもない感じになるんだけど、実はそれが一番いいものなんだっていうことに、やっぱり気づくことってことになるんですかね。これが、3ヶ月で気づくための、あるいは気づいていただくためのチャレンジっていうことで3ヶ月チャレンジなのかな。